一です。おはようございます。今朝はですね、長崎水辺の森公園に来ています。日差しがね、少し暖かいんですが、まだ風は冷たいままです。このようにね、ダウンジャケットを着て、ポッドキャストの録音と、それから YouTube 動画の撮影をね、させていただいています。ですね、今ね、ニュースレター、僕が毎週お送りしているスティームニュースというニュースレターのバックナンバーからまだ取り上げていなかったね、話題をいくつかピックアップしてお届けをしているところなんですけれども、今回は円周率の話題をね、お届けしようと思っています。円周率といっても、ニュースレターの中ではね、古代バビロニアから現在に至るまでの円周率のお話をね、取り上げさせていただいているんですけれども、このポッドキャスト、それから動画の中では、古代エジプト人に絞ってお話をね、させていただければと思います。円周率ってね、よく皆様ご存知の通り、3.14って習いますよね。実際にはずっと無限に続くわけですよね。3.14159263ですかね、無限に続いていくわけなんですけれども、これ何かっていうと、円と、円でいいのか、円の周囲の長さ、周囲長を直径で割ったものですね。で、何に役に立つかっていうと、円筒形、茶筒のようなものを想像してください。それに、何かこう紐であるとか、何かを巻きつけるときに、直径の何倍の長さがいりますかっていうのを考えるときに役に立つわけですよね。もう僕がね、一番日本人にね、とって馴染み深い応用例として考えているのは手巻き寿司です。コンビニでね、こう立てて売ってるような、この茶筒型の、手巻き寿司を想像してほしいんですけれども、あれ海苔がこうついてるじゃないですか。で、海苔の長さってどのぐらいいるんだっていうと、最低でも直径の3.14倍とか円周率倍必要なわけですね。それでぴったりなので、ちょっと長い方がいいじゃないですか。だから円周率っていうのは、どうせ割り切れないんだから、どっかで丸め込まないといけないので、3と4の間ですよね。3.14何々っていうと、だから3に丸め込むぐらいなら4に丸め込んだ方がいいんじゃないかなというのが僕の考え方で、これは実用的だと思うんですよ。だから実用的な円周率を1桁で表すとしたら、僕は4だと思ってるんですけれども、古代エジプト人は、もっと実用的でもっと正確な考え方をしていました。古代エジプト人の数学っていうのがパピルスで残されているんですね。で、それを調べていくと、紐解いていくと、古代エジプト人たちが円周率非常に正確に求めていたことが分かります。で、彼らは今のね、現在のように、直径を直径とこの円の周囲長の比率で表したわけではなくて、今のね、円周率 π っていうのは、周囲長割る直径ですよね。そうではなくて、古代エジプト人たちは面積で考えたんです。円の面積は、その正方形の、ある正方形の大きさの何倍になるか。で、これがですね、非常に正確で、直径が数字の9の円の面積は、一辺が8の正方形と同じだというふうにね、考えたというか、調べたわけですね。例えば、一辺が8メートルの正方形の土地があるとしたら、8×8で64平米になります。一方の、直径が9の円の土地があったとします。そうすると、半径は4.5になりますから、円の面積 πr2 乗ですよね。4.5×4.5× 円周率3.14。これ、もしね、電卓がお手元にある方いらっしゃれば、計算してみていただきたいですし、暗算できるよという方はね、今暗算していただきたいんですけれども、大体63.5より少し大きい数字になります。63.5としましょうか。大体64ですよね。8×8 の64とほぼ等しいですよね。いや、これ古代エジプト人賢いですよね。で、当時の、測量技術、もちろんね、 高度な測量技術は持っていましたけれども、まあ、その長さに関して我々が例えばメートル法を導入したのでフランス革命以降ですし、それまではあの地域によっても物差しの長さというのは正確に、ね、あの一致させようという考え方がなかったので、現在のような正確な測量というのはね、できなかったので、まあ、十分な精度があった、まあ、実用的には、円周率というのはその直径が9の、直径が9の円の面積と一辺が8の正方形の面積が等しいという言葉で、全て表せられているんです。非常に正確にあの表されているんですね。あの実用的なんですね。で古代エジプト人ってこう実にね、そのなんていうんですかね、実践的で実用的な考え方をする人たちだったんだなというのが、まあ、その後にね、あのエジプトにやってくるギリシャ人たちっていうのは非常にこう理念の人で、円周率とはこうで、あのアルキメデスなんかはこう円周率が割り切れないって言ってもわーって悩んじゃったりとかするんですけれども、ね、その後やってきたローマ人たちってまたね実用的な人たちなんですけれども、その前の、まあ、の古代エジプト人たちもね、実にね、あの実用的な考え方、実践的な考え方、まあ、今の言葉で言うとこうエンジニアリング思考をね、する人たちだったんだなということがね、分かります。だから円周率はあの数学の言葉で言うと、8分の9の2乗になるんですかね。あの、違うわ。ちょっとニュースレター読んでください。今ちょっと難しいこと言おうとしていきなりこけました。すいません。ニュースレターにはちゃんとね書かせていただいています。あの古代エジプト人の円周率というのが確かね 1% 未満の誤差、現在の言葉であの翻訳すると円周率 π から 1% 未満の精度でね、あの精度って誤差でね、当時の人が求めていたということがわかるんですが、まあ、それは本質ではなくて非常にあの実践的に円周率というものを計算し、に使っていた、求めていたということがね、今回のメッセージでした。というわけでね、今日も聞いてくださって見てくださってありがとうございました。一でした。せっかくなんでね、ちょっとねこの海の景色も見ていただきましょうかね。